皆様こんにちは。フォレスタの澤田薫です。
横山慎吾です。毎週金曜日午前10時、皆様いかがお過ごしでしょうか。
はい、ということで、はい、前回はね、船の中からお届けしたんですけれどもね、はい、どうですか、あの船から出て揺れたりしました、
はい、なんかね、揺れるかなと思ったんですけど、そんなになんか揺れることも僕はなく、なんかそれよりも、あ、やっと地上に降り立ったっていう喜びの方が、
うん、いや本当そう、
大きかったですね。
僕もね、そんなこと考える暇もなく、
はいはいはい、
やっぱ陸っていいなって。
そうですね、やっぱり慣れてる方はね、みんな違うかもしれないんですけど、
はい、
まあ、2泊3日っていうこともあって、うん、慣れたぐらい、慣れるちょっと前に下船っていう感じでしたよね、印象としては。
そうですね、
うんうん、
人生の中でね、2日間ぐらいずっと陸に上がらないってことってありました、はい、今まで。
なかったです。
ないですよね。
ないです、ないです、僕も。
そう、なんかね、やっぱり2日目ぐらいからちょっと不安になってきてな。
不安に不安でしたか。
あ、僕一人だけだと思いますけどね。いやいやいや、
でもそういう人もいらっしゃるでしょうね、やっぱり、うんうんうん、
何恐怖症っていうんですかね、
なんでしょうね、揺れ恐怖症。
いや、陸が恋しい恐怖症。
陸が恋しいっていうね、あると思いますよ。でも、まあ、貴重な経験はさせていただいたと思いますね。なんかそう、揺れが辛いとかこう苦しい思い出しかないような感じがしますけど、いや、そんなことないですよね。
そんなことはないです。
そんなことはないんですよ、
う
ん、やっぱりこう甲板の上を、ね、歩いてこう海風を、
そうですね、
海風とかこう水平線わーっと見、こうずっとね、眺めたりしてると、いや、心休まりましたし、
確かに、
コンサートもね、良かったです。
すごい良かったですよね。転びそうになった話はしましたね、前回。してなかったでしたっけ。
ああそうですね、転びそうになった話ね。そうそうそうそう、
そう、
結構ね、大変だったんですよね。
ですよね。まあね、また機会があれば。
そうですね、私たちが乗った船はね、今年いっぱいでっていう話だったんですけど、はい、でも他にもね、今度また、海外からの、
はい、
船もなんか渡航が OK になったみたいな
ニュースやってましたね、
ありましたのでね、
はい、
またこう感染には気をつけつつ、そういった、往来がまた増えてくると、
はい、
私たちもそういう機会があるといいななんて思っておりますね、いろんな方に皆さんに聞いていただければと思います。
はい、はい、ということで今回も元気に参りましょう。
はい、
2022年11月18日金曜日、ラジオデフォレスタ、略して
ラジフォレ。私たちコーラスグループフォレスタは、古き良き時代のさまざまな歌を大切に歌い継ぎ、聴く人の心に安らぎと生きる力をお届けすべく日々活動しております。
ラジオでフォレスタ、略してラジフォレの時間です。
はい、
さて今週は、ね、月曜日、
ね、14日ですね、
14日ですけども、
はい、14日、はい、ありました。
東京の清瀬市にて、
はい、
フォレスタセレクションコンサートが行われましたけれどもね、は
い、そうですよ、もう9回もやってるということで。
そうなんですよ、
そうなんですよ、
ほぼ10年ってことですか。
ほぼ10年そうですね、9回やってますからね
なんか全然そんな
感じはしませんけど、なんか、そんなに積み重ねてきたんだなっていう感じで、ね、
どうでした、
ね、いや、今回、
はい、
もうね、みんながいろいろおのおのお届けしたい曲を選曲、セレクションしてお届けしてきましたけど、やっぱりそれぞれ個性出ますね。
そうですね、
これだけ人数いるとなんか同じ曲っていうのもないし、なんか こういろいろあみんなこういう曲を歌いたいんだなっていう思いでこうリハーサルとか聞いてても、うんうんうん、それぞれの思いみたいなのがちょっとこう伝わってきたりなんかしてね。
そうですね、うん、よかったです。あれですよね、今回、
はい、
会場のお客様すごく多くなかったですか？
そうなんですよ。
なんか聞いてみたらね、過去最大に入ったらしいですよ今回。
あ、もうほぼ満席でしたよね。
そう、3階のとこまでいました、
ね、そういらっしゃいました、いらっしゃいました、今回は、うん、一般に、まあ発売だけではなくて、はい、うんうん、やっぱり地元のお客様だったりとか、
そうですね、
あのキュースの、ホールの方がすごく宣伝にまた力を入れてくださって、はい、うん、近隣のね、
はい、
コミュニティにいろいろとこう宣伝をかけてくださったっていうところのご尽力もありまして、うん、はい、多くの方に、ね、フォレストの曲を聴いていただいて、フォレストの聴いていただいて、
やっぱり9回もやるとね、こう認知度が
高まって
きた、
ね、高まってきたんでしょうかね、すごく嬉しい限りでした、う
ん、ね、
うん、
なんかあれですよね、いつもやらない曲をやるって、はい、なんかそんな感じですか？
なんか最近あまり新鮮でした、やっぱり、
ね、なかったですよね、
う
ん、ずっとフォレスタコンサートが続いてたんで、
フォレスタのこうフォレスタらしいというか、うん、フォレスタがよく歌わせていただいてる曲っていうのを、ね、
はい、
多く歌ってきましたけど、うんうん、やっぱりなんか立ち戻りますよね、
原点ですか？
そう、なんか、うん、歌い手としての自分というか、
あ、なるほど、
なんか自分の声ってどうだったっけなとか、なんかこう学生からっていうわけじゃないですけど、うん、こうフォレスタの横山慎吾、例えば僕だったら、うんうんうん、フォレスタの横山慎吾じゃなくて、うんうん、歌い手横山慎吾がどこにいるのか今っていうのをすごくこう考えさせられるようなコンサート本番でした。
なんか僕も横山くん聞いてて、あ、なんかこう声に
いやいやいや声にいいです、無理やりひねり出さなくても大丈夫ですよ。
本当にそう思いましたよ、なんかしっかりこうテクニックのことを考えて今回歌ってる感じだなみたいな。
ありがとうございます。なんかこうすごくこう自分の中で、ああダメじゃんダメじゃんいろいろみたいなね、
そういうことはみんなありますから ね、
そうそう、うん、こうなんか自分の、もっとこうしたいとか、こう歌いたいとかっていうところと向き合えたっていう感じがするかな。澤田さんどうでした、う
ん、
今回ね。
いや僕も全く そんな感じです。ただね、最初やった曲は昔からやってる商法ではないので、
う
んうんうん、こうマイクを使ってどう柔らかく歌うとか、
ね、
いろいろやっぱりね、その時その時でなんか勉強になるというか、
うん、
新たな発見、
そうですよね、
っていうのがありますよね、う
ん、今回はソロだけじゃなくてね、もちろん前回前々回もそうですけど、うん、アンサンブルもあったりとか、
うん、そうですね、
澤田さんは優子さんと、
うん、はい、
山沢優子さんとデュエットをされたりとかしてましたし、うん、今回三重唱、オペラの中からの三重唱だったりとかありましたね。
あとカルメンのね、
あ、そうですね
間に僕たち出てて、ね、
はい、なんか
ちょっと演技してまし
たけど、そうですね、一合唱団のね、それこそこうコーラス隊の演技もしてましたけれども、まあ、そういうこう、はい、いろいろ動きあり、ね、はい、ソロあり、デュオあり、トリオありみたいな、うん、そういうこう、
そう、
色彩豊かな、ね、うん、演奏会になったんじゃないかな、ね、コンサートになったんじゃないかなと思いますけれど、
やってる僕らも新鮮だけど、はい、見てる皆様もね、
そうですね、
すごい新鮮だったと思う
んですけれども、はい、なんかこう楽しい、また普段とね違ったフォレスタの一面を見ていただけた、
うん、そうですね、
じゃないかななんて思いますね、はい、はい、
でこのコンサートが終わってしばらくね、はい、フォレスタの活動としては1ヶ月ぐらい、
まあ、そうです ね詰まった時期、コンサート期間詰まった時期がちょっと過ぎましたね。なんかこうあとはこう年末に向けてこう、うん、ちょっと大きめな、
うん、
大事な、演奏会も一つあって、配信もあって、
はい、
またね、年末には一本また小山で、
はい、
ね、お話をいただいて歌わせていただくので、
うん、そうですね、
ね、そういうところも、まあ、今年も約1ヶ月ぐらいですか、
はい、
1ヶ月ちょっと、
うん、
いや11月も後半ですよ、もう。
いや、そうなんですよ、
早い。
それでまたね、この、はい、私たちにとってはあまり良くない話だけどね、はい、またコロナ、
そうですね、ちょっとまた、数を増してきているというか、はい、あれはなんか新型なんでしょうか ね何なんでしょうか、
もはやもう何なんだか分からなくなってきた、
本当に分からない。であとなんか人数だけじゃなくて、うん、パーセント、僕なんかはパーセントで 示してほしいななんて思ったりとかもするんですよ。
なるほどね、人数じゃなくて、
そう、人数なんかこう人数じゃなくて、うんうん、何パーセントの人がかかってるとか、年代別でも何パーセントの方が、うん、なんか全体像把握しやすいのかな。
確かに、
だってね、何万人ですよとか、うん、何千人ですよって言われて、うん、じゃあ何人中の何千人なのか、あ、何人中の何っていうのがいまいちわからないので、うん、
なるほどね、
その数の多さが果たして多いのか少ないのか、なんかこう情報にこう踊らされないようにしなきゃって思ったりもしてますね、
うんうん、確かにそう思いますね、うんうんうん、分母がどれぐらいなのか全然わからないですから ね、
もしかしたらすごい少ない数なのかもしれないじゃないですか。よくね、あのインフルエンザとかと比べられて、うんうんうん、あのお話しされる方も多いですけど、は
い、そう、あのインフルエンザといえばね、うん、僕どっちかというとそっちの方が不安で、
はい、ああ、なんか多いですよね、うん、きっとね、
そっちの方のね、僕はワクチン打とうかなと思ってて、
そうなんですね、うん、
なんか3年ぶりぐらいに今年はね、うん、その外国の方でもインフルエンザの、はい、と同時流行が流行ってるみたい
で、同時流行ってこと、同時に感染することもありえちゃうんですかね、きっとね。
どうなんでしょうね、全然僕わかんないですけど、
ね、わかんないですけど、うん、皆様いかがでしょうかね、うん、もしかしたら今ね、うん、ちょっと苦しんでらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、はい、ね、今医療もね発達してワクチンもね、うん、多くありますので、はい、ぜひぜひあの回復に向けて、またかかっていない皆様は、
はい、
かからないようにぜひ予防していただいてお過ごしいただけたらなと、はい、ね、これから乾燥して、
う
ん、またそういうかかりやすい季節になりますから、
そうです、ね、
みんなでちょっと気をつけていただければと思います、
はい、さてこのあたりで、
はい、
今回もリポートコーナーへと参りましょうか、
はい、参りましょう、
はい
はい、お題は引き続き今までに作った自分のベスト料理ということですが、
はい、
さあ今回は竹内リポーターが聞いてきてくれております。それでは読んでみましょう、はい、せーの、竹内さん、
はい、こんにちは、リポーターの竹内直樹です。
はい、内海真理子です。
はい、どうもこんにちは。
お願いします。
さあ今回の指令はですね、
はい、
今まで自分が作ったお料理の中で一番の自信作を教えてほしい、うん
一番の自信、
一番これはうまくできたっていう一品です。
難しい質問ですね。
え、何でも美味しそうですね。
いや、料理はね、うん、上手かどうかわからないけど、うん、作るのは好きで、
ほう、その中でも
最近はハマっているものがありまして、
へ、
お味噌汁。
お味噌汁、
はい、これが得意と言われたら笑われてしまう。
いやいやいや、シンプルイズベストですよ
ね、日本人なのも、ね、原点というかね、
はい、いや僕なんかもうその味噌を溶かすだけですからね。
え、
味噌を溶かすだけ、お湯に
お出汁は、
ま、お出汁は別にあの入ってるじゃないですか、出汁入
れて。あ、そういうことですね、
はい、
なるほど。
何かコツがあるんですか。
あのお味噌汁といっても、はい、奥が深くって、
ほほ、
やっぱり皆さん毎日食べてるものではあるけども、お出汁とお味噌の種類の組み合わせでも無限の可能性があるんですよ、
はい、ほほまるで小宇宙のようにはい、
ちょっと話がね長くなりますけど、
はい、
例えばこうお魚のお出汁にはこのお味噌が合うとか、
うん、
野菜のお味噌汁にはこのお味噌がいいなとか、うん、そういうのをいつも楽しんでるんです。
すごい。その中でもなんか特別な組み合わせ、これは
おすすめの、うん、お味噌汁の応用編で、
うん、
団子汁。
ああ、団子汁、
はい、
あの大分の、
大分のね、なんか九州のお味噌って、
はい、
麦味噌が多くって、
はい、
やっぱりお野菜とお肉と団子に合うんですよ。
なるほどね、
はい、絶対あの具には麦味噌だなって思ってます、
うん、なるほど、はい、いやこれは僕もちょっとこう目から鱗でしたこれからはお湯を溶かすだけやめたいと思います。
はい、はい、お願いします、
はい、いろいろやってみたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。
内海
真理子さんでした。
はい、ということで、内海さんね、聞いてきてくださいましたけれども、はい、お味噌汁ということで、
ね、
ね、団子汁、お味噌汁、
はい、
うん、ということで、
汁物に、味噌汁は僕もほぼ9割以上インスタントですね、
はい、あまり
重要視しないというか、
僕はあの、うん、何気にこう、うん、食卓に汁物って結構あの、うん、あってほしい、
あ、重要ですよね、
うん、はいはい、タイプなので、うん、
作ります。
いや作れませんあの作りませんけど、
はい、
あの作ってもらったりとか、おうおうおう、あとあの学生の時の他には母は必ず作ってくれてましたね、うん、味噌汁は。
なんか、うん、あのやっぱり麹 麹菌というか、うんうんうん、あれが日本人にはすごいいいらしいですね、です体にね。
そうですね、うん、うちの母は四国の愛媛なんですけど、うんはいうんうん、麦かな、麦味噌だったのかな、今思えば、言ってましたけど、
はいはいはい、
九州の方も麦味噌がほとんどって。で、うん、うちの母はそういう健康とかっていうの結構好きなんですよ。
おいいじゃないですか、うん、
なので、うん、もしかしたら麦だった気がする
いや僕もねこのリポートで初めて、うん、麦味噌っていう存在を知って調べてみたんですよ。
はいはいはい、
そしたら結構甘い味噌らしいですね。
うちのそんなに辛いなと思った、八丁味噌とかあるじゃないですか、うんうん、
はいはいはい、
少し濃いめの赤だしっていうんですか、うんうん、赤味噌っていうんですか、はいはい、っていう感じとはまたちょっと別、うん、全く違った感じですけど、そう今僕内海さんの話聞いてて、うん、あそうか麦味噌かって初めて聞いたえ初めてっていう初めて聞いたような気がしてたんですけど、実はうち麦味噌だったかもしれないっていう
そういう感覚ですよね。だから僕も知らず知らずの間に絶対食べてるような気がするんですよね、うんうん、
なんか経験はね、うん、みんなしてるんじゃないかなと思いますね、
うん、いやすごい大発見ですよこれ。
そうですね、なんかいろんなお味噌がねあるっていうのは、うん、知識としては知ってますけど、はい、それを食べ比べるっていうのはなかなかしないじゃないですか、う
んね、すごいですね内海さん、
ね、内海さん何種類ぐらい作ったんでしょう ね、 ねちょっとね聞いてみたいですけど、
気になりますね、
うん、はい、確かに奥深い、世界な気がします、ね、はい、
今回もまた興味深い話が聞けてすごい嬉しいですね。
そうですね、なんか皆様のね、うん、お味噌汁、うん、どういうお味噌汁なんでしょうか ね、
ちょっと気になりますね。
そう僕結構好きなのはお味噌汁の具を人に聞くっていうのは結構好きです、
はい、
うん、前も多分聞いたことがあるかもしれないけど、うんうん、いろいろ、まあね、その人の性格とか出ますよね。皆様の好きなお味噌汁の具は何でしょうね。ぜひぜひご投稿いただければ嬉しいかなと思います、
は
い、
なるほどね、うん、はい、ということで、
はい、
次回はだんだんね、
そうですね、いろんなメンバー聞いてきました
けども、
はい、
次回はラストかな、
ラストかな、
あとは、小笠原優子さんと
財
木さんですね、
うん、だから、うん、そうですね、あと2人ぐらいですかね、はい、はい、合ってますか
多分2人だと思いますけども、
は
い、
ちょっと後で確認して、またお伝えしたいと思いますけれども、はい、はい、ということでね、今までに作った自分のベスト料理ということで、はい、ご紹介いただきました。
はい、それでは続きまして、
はい、
メールコーナーへと参りましょう。
はい、ね、今週もたくさんメールいただきましてありがとうございます。ね、いろいろ、お問い合わせ内容とかも多岐にわたるようになってきまして、
はい、
いろいろね番組のねお問い合わせとかもいただくんですけれどもね、うん、はい、もし皆様よろしかったら番組のお問い合わせはですね、うん、番組の方に聞いていただくともしかしたら早く回答が来るかもしれないですね。ですね、
はい、
なのでいろいろね、お問い合わせ先が多くてね、うん、大変かもしれないんですけれども
はい、
はい、適材適所にしていただけたらと思います。
そうですね、はい、
ね、はい、ということで、今回のメール、このメールを読ませていただこうと思います。
はい、
ペンネームワンダーさんからいただきました。はい、はい、フォレスタ大好きですというお話です。
はい、
メッセージです。いつも楽しく聞かせていただいております。巷ではハロウィンが終わったかと思ったらもうクリスマス商戦になってにぎわっていますね。私はジングルベルの音楽が流れるとテンションが上がってしまうのですが、メンバーの皆様は好きなクリスマスソングまたはおすすめクリスマス曲とかありますか？ちょっと早いかもしれませんがお願いいたしますというメールをいただきましたね。11月も後半になって、
そうですね、
確かにな
んかもうここ数年日本はね、はい、何かが終わるとまた何かが
そうですね、何かがイベントごとが ね、
ね、
好きなんだなきっと日本人はみたいなね
でもなんか12月、はい、クリスマスが25日なので、
そうですね、
今度のリポートこれにしません？
ほうほうほう、
うん、12月1日からこう、
そうですね、12月のレポート、リポートはクリスマスおすすめの曲、うん、あ、いいかもしれない、
ね、こうスペシャル企画として12月の
はい ということで、あの皆様メンバーからのおすすめの曲が聴けるかもしれません、はい、
そうですね、
いいかもしれませんね、
はい
はい、
じゃあその感じでやってまいりましょう、
はいはい、ちなみに澤田さん、はい、おすすめの曲とかありますか。
僕ね、こうパッと行くと急に振られても出てこない
そうなんですね。ああ確かに、
考えておきましょう。
考えておきましょうか。あ、じゃあそれもまた、
そうですね、
今度、
はい、12月に入ってから、
12月に入ってから、わかりました、はい、ワンダーさん、はい、ということでですね、はい、このお題いただきました、しっかりいただきましたので、
はい、
ちゃんとみんなにアンケートを取って、ね、リポートを取って、
はい、
改めてしっかりとお届けさせていただきたいと思いますので、はい、ちょっとお待ちくださいね。
そうですね、はい、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございました、
はい、
ということで皆様のご意見、ご感想、ご質問はこちらへ。
mori@foresta.net。綴りを申し上げます。mori@40sta.net。もしくは、フォレスタエンターテインメントホームページのラジオでフォレスタのページにフォームがありますので、そちらを活用してください。
皆様のお声お待ちしております。それではということなんですけども、
はい、
ちょっとふと思ったんですけど、
はいはいはい、
あの先ほどのワンダーさん、
ワンダーさん、はい、うん、
やっぱりあの例えばクリスマスがあったら、その今1ヶ月ちょっと前ぐらいじゃないですか、
はい、
これぐらいのタイミングでこう質問を受けるとこうみんなに、
あ、なるほど、
聞く時間があっていいなとなんかふと思ったんですよ。
あらら、
あのいろいろ皆さんからいっぱいいただくじゃないですか、
はいはいはいはい、
そのメールが例えばこの、
あ、結構ね直近のものだったりするってことですね。
直近だともう、
はいはいはい、
みんなにこう聞けないじゃないですか、なんか、
なるほど、
なんかすごい、あ、いいなと思って、これぐらいのタイミング、ワンダーさんすいません、なんか、
いやいや、あの皆様、あの聞いていただいている皆様プロデューサーの方からですね、
いやふと思ったんですよ、なんか、
あ、そうですね、
このタイミングいいなと思って、
はい、ということで、あの皆様あのメールをいただけるときにはですね、タイミングというものがあるらしいです。いやいやいや、
ないです、ね、
いいです、
大丈夫ですよ。
あの、はい、好きな時に好きな形で送ってくださいませ、はい、ありがとうございます。はい、なのでね、あの採用時期がね、うん、ちょっとずれるかもしれない
です。そうなんですよね、うん。
採用時期がまたちょっとずれるかもしれませんけれども、はい、あのいつでもどういった形でもよろしいですので、うん、あのぜひぜひお便りお待ちしております。
はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
それではここで一曲お聴きください。
今回は2021年12月17日に配信をされました森の歌コンサートボリューム20から、天使の誘惑。流れてくるの。 はい、はい、ということで、天使の誘惑聞いていただきました。いかがでしたでしょうか、は
い、いやね、新鮮というか僕あんまりこれ聞いたことなかったんですけども、
ね、可愛らしい曲ですよ ね、
あれですよね、確かレコード大賞、
はい、
昭和43年のレコード大賞
ですか、ね、あ、なるほどなるほど、うん、いや可愛らしい曲でした。
そうですね、
はい、ね、さあ、まあいろいろね、これから来年に向けてね、
はい、
またちょっとお稽古とかもね、やっていかなきゃなっていう時期にだんだんだんだん差し掛かるわけですけれども、
はい、
どうですかね、うん、もう師走に入りますよ。
入りますね。
ね、来年1年間どうしようかなとかっていう、そろそろ考え始めません、うん、なんかどういう年にしたいかなとか。
全く考えてないですね。
全く考えてないですか。そうですか。なんかね、僕は今回のその、清瀬のコンサートをやってみて、はいはいはい、やっぱりなんかこうちょっとソロに立ち戻る必要もあるかなと、
うんうん、
もう40も中頃なので、
確かに
ちょっとね、体のバランスも変わってくるじゃないですか、うんうんうんうん、なのでだんだんだんだんそういうこれからね、フォレスタを、うん、の音楽をこう続けていくためにも、
はい、
うん、フォレスターの音楽を歌い続けるために、うん、ちょっとまた改めて、
うん、
自分自身の発声とかっていうのを立ち戻らなきゃかなと、まあ、いつも考えてはいるんですけど、なんか改めてなんか今回の清瀬ではそれを強く感じたかなと思って、だから来年なんかね、まあどのぐらいね、フォレスタが忙しくなって嬉しい悲鳴が上がるかにもよるんですけど、どこかで自分のコンサートみたいなのもできたらいいななんて思ってますね、僕は。実は
いいですね。
沢田さんなんか自分のコンサートをやられてるっていう、あんまりイメージがないんですけど、
うん、そうなんですよ、なんだろう、
うん、
こうちゃんとしてからやろうと思って早なん
なん、ああ、わかります、わかる、すごいわかる、うん、なんかこう準備ができたらって思いたいですよね。
そうなんですよね、うん、だからなんか自分の中のこのハードルが高すぎて出さずじまいみたいな。
なるほど、
うん、
でもなんかそれってまあ僕からしてみればですよ、うん、もったいないような気もしますね。
そうですか。
なんか今の沢田薫を見ていただきたい、うん、聞いていただきたいというか、そんな気もしますし。
なるほど、
うん、なんかこう自分でねプログラミングをするっていうのも結構勉強になるじゃないですか、
うん、
やっぱり、
うん
うん、自分の声のこと考えたりとか、お客様のこと考えながら曲を組み立てていくっていうのをね、うん、
なるほど、
なんかやっていければいいななんて僕は来年ちょっと思ったりもします。
うん、ということです皆様。
さあ沢田さんはどういう1年に来年ね、2023年はなるんでしょうか。また、ね、考えがまとまったあたりでね聞いてみたいななんて思いますけれども、
はい、
はい、
あのね、もうここで宣言しますけど、
はい、
3年間ずっと続けてきた毎日更新してるブログは、
はい、
今年で終わります。
ちょっと待って、そんな大きな、
はい、
ここで言っちゃいます、それ
言っちゃいます、もう、
あららららら、ら、
一区切りしてまた次へのステップということで、
は
い、
あ、なるほど、
うん、
これでなんか一旦こう一旦というか、その何全部をなしにするっていうわけではなく て次のステップを見越した前向きな、
そうです、
中断ということ、
そういうことです。
いいですね。
はい、
はい、じゃあ次のステップがあるらしいのでびっくりしましたね、僕全然知らされてなかったですから、びっくりしましたよ。
いや、一応ね3年やればね、何、石の上にも3年って言いますからね。
なるほどなるほど そうですね、
一応区切りが
ありますから、
はい、つくかなと思いました。
あ、なるほどなるほど、はい、素晴らしい。3年もやられてたんですか。
ね、気づけば。
いや、毎日ですよね。
毎日
ほぼ欠かさず毎日、はい、
毎日
もう完全毎日
す
ごいな。なかなか毎日できることってないですよね。皆さんなんかありますか、毎日やってらっしゃること。いや、もちろんね、ご飯食べるとかね、ね、食う寝るとかっていうのはね、あの生活ですからあれですけど、習慣としてそれだけ続けるってすごいですよ。
いや、自分でもびっくりです。
いやいや、すごいと思います、
うん、まだ1ヶ月ちょっとありますからね。
あ、そうですね、
ここで途切れるかもしれない。
いやいやいや、ダメですよ。もうここまで来たら最後まで行きましょうよ。すごいですから、
はい、
いや、ね、3年間の集大成、どんな、ね、うん、この1ヶ月にあとなるか、
はい、
皆さんもお楽しみにしていただけたらと思います。澤田さんのブログでございます。よろしくお願いいたします。
はい、ということで今回はこのあたりで、
またメンバーのいろいろな素顔もお届けいたします。このラジフォレ、皆様の日常の一部として寄り添っていけたらなと思います。
エンディングはこの曲、君の道を。また次回、ラジオデフォレスタ、略して
ラジフォレ
でお会いしましょう。それでは次回も
お楽しみに。
明日天気になりますように。